こんにちは。若手とおっさん、略して W2OFM エピソード238です。今回は最近、社内で、スピーカーとして、勉強会とか研修を開催することが多いダーマサと、
最近はスピーカーは一切なく、参加したイベントはクラウドコードディープダイブな古山でお送りします。
このポッドキャストでは、ハッシュタグ、シャープ W2OFM でご意見、ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。はい、ということで。
ご無沙汰です。
はい、ね。約2年ぶりの収録
となって。
そんなに経ったっけっていう。
ね。そんな、やっぱネットで繋がってたり、たまに、その飲み会であったりするんで、そんなに前だったっけとか、ちょっと思いました。私も。
はい。
元気にしてましたか？
はい。なかなか忙しい日々を過ごしておりますが、その中で、はい。今回、テクニカルトピックの方では、やっぱりその、みんな、AI の活用はしてると思うんですけれども、どちらかというと、自分その、コーディング以外のなんか、業務全般のその AI、こういうふうに活用したなっていうところをお話しできればなと思ってます。
すごい聞きたい。特にこの、ジェミニでいいのかな？
はい。
お話。最初に言っとくと、うちも Google のツール使ってるんですけど、
はい、
勝手にジェミニのマーク現れるんですけど、はて、これどう使ったものかみたいな、
はい、
のがあったんで、すごい聞きたいです。
ああ、そうですね。自分もなんか、何でしょうね。ある時から、Google のドライブのピコンってアイコンが、
そうそう、そうそう。
これどう使おうかな、みたいなところで。なんかいろいろ少しずつ使い始めてたんですけど、で、最初は、はい、Google Meet あるじゃないですか、ビデオ通話。
ある。
はい。で、うちのその会社って、Zoom よりかは Google Meet って会議すること多いんですよ。
奇遇ですね。うちも一緒です。
はい。で、なんでかというと、Zoom って有料アカウントで、なんだ、予約するのがめんどくさいっていうのと、あとはその Google Meet であれば、はい、参加者が、誰がその参加してるのか、入ってないのかっていうのがすぐわかるっていう。そう。
確かに。
で、プラス、最近気づいたのは、やっぱり、今、何しろ、セキュリティのその企画的に、ちゃんとその議事録を残そうぜっていう風潮になってて、で、議事録残すのって、結構めんどくさいし、工数がかかるっていうところで、そこをなんか、自動的に持ち起こしできないかなっていうので、ちょうど Google Meet のそのジェミニで議事録ができるようになったので、使ってみたんですよ。
はい。
で、そしたら、その日付と参加者、あとはその要約ですよね。
はい。
そこはその完璧ではないものの、大体言ってることが合ってるっていうので、もうこれでいいじゃんってなったんですね。
ちゃんと実用レベルであると。
そうですね。ただ、専門用語とかだと、もちろん、何でしょう、タイプであったりとか、ここはちょっと違うなってあるんですけど、そこをちゃちゃっと直せば、もう記事録として、共有できるレベルになるんで、一から、起こすよりは全然楽っていう。
それはいいですね。なんか、ちゃんとした記事録にするために、なんか、こういうハックやった方がいいですよ、みたいなのあったりします？特にそういうのもなく。
そうですね。なんだろう。よりその、明確に、喋った方が、文字起こしは、できるっていうところはありますが。
明確に喋るか。はい、それはそうですね。
はい、あとは、いろんなことを、喋って、それを要約してくれて、それっぽい形ができるものの、それがなんか一時フィルターとして、で、それをもとに、さらになんか、このミーティングで決まったことは、これらのポイントですみたいなので、上に追加するとか、予約したものをさらに予約して見やすいものにするとかっていう工夫はしてますけど、結構その長い場合は。
ああ、そういうことすればいいのかな。なんか、実はこの Google Meet の議事録は試したことがあって、弊社も社内で、ちょっと週1くらいでなんですか、ね、その週に起きたことみたいな。プラスでちょっと何ですかね、LT というか、なんか、その会議の内容とはまた別の話を、なんか持ち回りで話すみたいなことをやってるんですよ。
うん、
で、それで、この議事録機能を使ったら、もうその、 おまけの LT がさもメインのような扱いになって、なんか、そう、まああまりいろんなコンテキストの話しない方がいいのかなっていう感じで、ちょっとなんかこう、仕事でこれもメインで使ってこうぜって話にならなくなっちゃったんですよね。
ああ、
はい。だからすごい、ちょっと、どう使えばちゃんと使えるんだろうって気になってたんですけど、まあ、なるほど。多分コンテキスト混ぜちゃったのが良くなかったんですね。うちの場合は。
なんか、まあ、議事録をちゃんと起こさせるっていうところを、ね、考えるのであれば、
はい、
コンテキスト混ぜずに、ミーティングのその内容を絞る、ちゃんと一本に絞ってっていうところはあると思うんですけど、ただなんか、現実のミーティングってそうもいかないよねっていう。
あ、そう
なんか、脇道にそれたりとか普通にするので、この AI のために自分たちが、なんだ、そこを気にして喋るっていう、それもって元も子もないと思って
た。いや、正しい。すごく正しい。はい。ですよね。
なので、まあ、そこはなんか、人間が一から記憶を作るよりはマシっていうレベルでもう認識して、で、若干試してみたら、AI に起こさせた議事録をさらに AI に要約させたらどうなるんだろうみたいな。
そういう、そう、でもそうですよね。うん。AI のために会議の仕方変えるとかって確かにナンセンスなんで、そこは変えず、AI をさらにこううまいこと使っていくか。まあ、そうですよね。
なんかあんまり AI 禁止しすぎると本質ではなくなるというか。そう。
いやー、すごく分かって、まあ、ごめんなさい、本当脱線なんですけど、本当それすごい分かって、なぜならば、はい、今めっちゃすごい勢いで進歩してるじゃないですか。だから、この、はい、例えばこの2025年6月の段階の AI に最適化しても、そんなノウハウは来月も通用してる可能性はだいぶ低いっていうのは、
うん、
あるかなと思っていて、
うん、そうなんですよね、
うん、はい、ありがとうございます。ちょっと、はい、ちょっと割り込むのあんま良くないな。続けてください。アナログの話もすごい聞きたい。
そうですね。なんかそのジェミニーだと、その今言った Google Meet の議事録から始まったんですけど、いや、なんかその、はい、議事録だけじゃなくて、やっぱりその Google Workspace やったり全体的にいろいろ活用できるんじゃないかなっていうところで、はい、まあ、自分が主に使っているのか、やっぱりその Google ドライブ内でのファイル検索とか、あとはその要約っていうところですかね。
はい。で、ここで使ったことない。はい。
ファイル検索するときって、なんでしょうね。Google ドライブする検索ボックスがあって、で、そこでキーワードを入力したりするじゃないですか。
します。はい。
で、自分の会社が、まあ、Google ドライブ結構どちらかってるんですよ。あまりにドキュメントが多すぎて。
まあ普通じゃないですか、それが。
はい。で、あれ、このドキュメントどこあったっけなみたいな、なんかいろんなそのワードで検索して、うん、ああ、なんか若干違うみたいな、あれみたいなので、結構時間取られることがあったんですけど、あとは、
いや、はい、
人に聞いてみたりとか、このドキュメントどこにありますみたいな。
わかる。
でも、このなんかジェミニーって、この内容が書かれてるファイルで、で自分がその作成したファイルで、この形式で、っていうのを探してくださいって言ったら、結構出るんですよね。
そんな使い方したことない。え？この検索ボックスじゃないところに入力する？
あ、その、ジェミニに直接聞くというか。
あ、それ、あ、これか？アスクジェミニ。
はい。
あ、え？おー、なるほど。結構探してくれる。
その、ファイル検索って、まあもちろんタイトルとか、まあ詳細検索だと誰が作成者っていうのもあるんですけども、なんか、やっぱり機械的なので、もうちょっとその、本当に、このファイルどこにありますって人に聞くみたいな感じで AI に尋ねてると、普通のファイル検索より精度が高いので、もうもっぱらそっちを使ってます。
あ、これは素晴らしいノウハウですね。そんなこと、やってなかった。なるほど。あ、本当はファインディングドキュメントしてくれてる。はぁー。いいっすね、これ。
いや、それは結構使えると思いますね。ドキュメントが多いと本当に活用できます。
あー、あれ？ひょっとして、そっか、なんかもう今使い方教えてもらってる感じがあれですが。
あとは、まだ、なんだろ、自分もそこまで使えてないんですけど、やっぱりその Google ドライブの、まあ、ある ファイル群のその要約とか、ここにまとまっているなんかフォルダの中身をもっと要約してくださいだったりとか、別にフォルダに限らずとも多分なんか、もしかしたら全体もいけるんじゃないかなっていう。例えばなんか共有ドライブの何々について書かれてるファイルを、全部まとめて一つの使いとしてくださいとか、そういうこともできるんじゃないかなと。
うん、これはいいですね。ちょっとこのアスクジェミニの機能ちょっとうさんくさくて一回も使ったことなかったんで、すごい、はい、使いどころが見つかりました。ありがとうございます。うん、なるほどな
ぁ。なんかこのファイル探してくださいというよりも、もっとピンポイントに、例えばなんだろう、うん、そう、なんか何かのファイルに書かれてあったこのグラフどこにあるんだっけみたいなのがたまに探したくなるんですけど、うん、そういうそのファイル内のそのコンテンツをこういう使いありますかっていうのも結構出てきたような気がするんですよね。
いやー、とんでもない時代だな。素晴らしいですね。そうか。ちょっと Google ドライブとかも、私はメインでクロード使ってるんで、クロードに接続して、ちょっとドキュメント読み込んでみたいなことやってたんですけど、うんうん、ちゃんとジェミニ使えばいいじゃんって話ですよね。
ドライブに最初からついてるんだから。はい。ワークスで使ってるのであれば、ジェミニの方がやっぱり、そこは強みだと思う。
いや、ほんとそうですね。ありがとうございます。これで生産性が多分 10% 上がったな。結構上がった。はい、ありがとうございます。なるほどね。
あとは、冒頭で、最近その社内で自分がそのスピーカーをして、会社全体の研修会であったりとか、その勉強会開いたりすることもあるので、
すごい。
で、そうすると、資料を作らなきゃいけないと。
うん、
で、それはGoogle ストライド。パワポだったりするんですけど、で、はい、資料を作るときに、何でしょうね、そもそも、この内容って、なんだろう、一から作るのめんどくさいよね、みたいな、基礎知識的な部分ってあるじゃないですか。うんうんうん、やっぱりそれって、はい、いろいろやり方あるんですけれども、こういう内容で作ってくださいっていうところで、そこはその、今、チャット GPT であったり、あとはその、ジェミニであったりとか、多分、クロードコードとかも、でも、できると思うんですよね。
おさら
し
たこと
ないですけど。
はい。
っていうところをやったりして、資料を作成する時間を何とか短くするってことをやってます、うん。で、その内容もそうなんですけれども、やっぱりなんかここの場面にあった画像というかイラストを差し込みたいってあると思うんですよ。文字だけだとつまんないんで。
あるある。
で、この画像の検索って結構時間取られませんっていう地味で。こだわればこだわるほど、いや、なんか違うんだよな、みたいな。
ありますね。はい。
で、結局なんかイラスト屋に頼ったりするんですけど。
はい、うん。そうですね。
で、なんかそういう時に、最近気づいたんですけど、Google スライドとかで、右側に、イマージェンっていうその画像生成 AI が使えるようになって、で、そこで、どういうイラストとか、どういう画像が欲しいのかっていうところを、チャットベースで聞くと、なんかいろんな候補を出してくれるんですよね。例えばその。
ジェネレーターのイメージ。はい、
はい、なんか自分が最近頼んだのは社内で同僚に相談してるイラストポップな感じでお願いしますみたいな。そうするとなんかそれっぽいやつを出してくれるんです。
これね、いや年ですね、私。これだって私ダモサ君と同じツールを使ってるのに。ね、Google スライドとか使ってるのに、こんなもん、いや、今の今まで気がつきませんでした。なるほど。いいですね。
その、今では最近自分が気づいて、で、今なんか社内に普及してるというか、でも社内の人も、うん、こんな機能あったんですね、みたいな。
やっぱり。
気づき始めてます。
そうですよね。AI 全盛の時代とはいえ、やっぱ人によって、なんか、温度差があるというか、気がつく人と気がつかない人がいるというか。
そうですね。
ダマサ君は気がつく方の人ですね。
いや、
本当だ。
多分、
うん。
ありますよね。
あるある。で、今生成してみた。
はい。
いいじゃん。
そう。結構その、それっぽいやつが出てくるので、うん、なんか著作権気にせず使えるというか。
それ大事、それ大事。
そう、
ありがたい。
これが大事なんですよね。なんかその、資料で使う画像も、やっぱりその、著作権を、なんだろう、あんまり。
うん、そうですね。
必要はあっ で、
まあ、ありますよ。
だからこそ、なんかイラスト屋の画像が安心だから使えるみたいな。
はい。そうですね。まあ、ちょっと社内の、まあ、プレゼンとかだと、ちょっと悪乗りして、まあ、著作権あるコマを使ったりもするかもしれませんが、まあ、ダメですね。はい。著作権大事です。
まあ、そこら辺は、まあ、画像を生成してくれるから、まあ、それっぽいやつを気にせず使えるっていうのは結構いいなって言って、ただ、多分これ、今までもう、今改善中だと思ってて、なんか、たまに意味わかんない画像が生成されたりと
か。意味わかんない画像を見てみたいな。
まあ、はい。あの、さっきの例で、なんだろう、その社内で相談してるイラストを、お願いしますって言ったら、まあ、それっぽいイラストが出てくるもの、その中の一つに、なぜか、あの、不良が、会社員に相談してる図があったんですね。
どうして
なんか、モヒカンのその不良が、なぜか、会社に行って、めっちゃ偉そうな人に、詰め寄ってる図って、これ、なんで生成したみたいな
。面白いなぁ。ワンチャンそれ、いいかもしれんな。
と、たまにネタみたいな画像があって、これはあえてなのか、それとも学習能力が低いのか、みたいな。
あ、なるほど。
どういうデータをインプットされてるんだ。
あ、そうですね。あ、でも、なるほどな。いや、ほんと、うちでは Google の、まあ、Google Workspace かなを契約していて、Google のツールばっかり使ってるにもかかわらず、Gemini を使うっていう発想が一切なかったんで、
はい、
いや、もう、めっちゃ今日、ダマサ君と話してよかったと思ってます。これはいいですね。
特にエンジニアだと、今そのパーサルとかそのクロードコードとか、またはGitHub コパイロットとか、その、開発に関係する AI は結構その気にするんですけど、
気にする。
それ以外の部分で、あの、ま、使うってみようと思わないというか、多分なんかそこに使う時間を、あの、より開発に使ってるからこそ、何これみたいな状態になってる人もいるんじゃないかなっていう。
いや、ほんとその通りですよ。で、なんなら、こういうドキュメントはね、ドキュメント作るのも我々の仕事じゃないですか。だからドキュメント作るんですけど、わざわざこの、まあ、ちゃんとですよ、このジェミニーがあるにもかかわらず、クロードとか、チャット GPT とか生成させた、この、なんかマークダウンっぽいドキュメントを、わざわざ整形して、自分でスライドとか、ドックスとか、生成していくわけですよ。いやー、で、なんならこう、あの、MCP で繋げねえかみたいな。
ああ、はい。
いや、なんかすごい無駄なことやってたな、と。
やっぱりその、Google のことに関しては、まあ、同じ、ジミニの方が、それは分かってるよね、みたいな、
うん。それはそうですよ。
っていう形になるんですよ。
うん。あの、はい。今、あの、まさに、ダマサ君が言った、ティピカルなエンジニアの姿でした。すごい、今日は、あの、感謝してます。
なんか、本当その、まあ、AI ってそれぞれ強みがあるので、
うん、ま
あ、いろいろ活かす方はあると思うんですね。うん、で、自分もそこまで、うん、なんだろう、精通してるわけではないものの、うん、なんかいろいろ比較したり、研究したりしたいなと思いつつ、うん、その各そで AI で同じことをやらせてみたら、どれだけ精度が違うんだっていうのは、まだ分かってない。
いや、本当そうですよね。しかもそれは、今このタイミングの話でしかないし、いやー、ちょっと本当、なんか一つだけ使って分かったような気になってた自分が恥ずかしい。いろいろ、そうですね。あの、ごめんなさい。私も別にこう AI めっちゃ使いこなしてるというわけじゃないですけど、それにしても、もうちょっといろいろ使ってみようかなと思いました。
なんか、ここからその、古山さんの話になるかもしれないんですけど、自分がその、逆に、今、あの、会社で、GitHub コパイロットは、ついエンジニアを使わせてるんですけれども、
はい、
その、パーソルとかクロードコードを、なんか、会社として、まだ、あの、採用できてないし、うん、どういうふうに使うかっていうのが、効果検証がこれからなんですよ。
うん、
でそこが、まあ、どういう感じなんだろうっていうのは、聞いてみたいと思いましたが。
これは、あ、なるほど。ダマサ君のところはそうなんですね。
はい。
ということは、結構まだ、なんていうか、人間がこう結構コードを書いている。
そうですね。で、まあ、GitHub コパイロットである程度そのアシストしてっていうところまではできてるものの、
まあね、
なんか本格、その先までいけてない。
うん。いや、 うちも、まあ、うちはめっちゃ小さいですけど、今、エンジニアには、カーソルを、はい、まあ、全部使ってくださいっつって、もうそれはサーバーサイドもアプリ側のエンジニアにも、みんな使ってもらってるんですよ。で、いや、きっとまだ自分でコード、多分アシストレベルで、やっぱ自分でまだコード書いてると思うんですけど、思います、そういうレベルです。ただ、ちょっと私だけクラウドコードを MAX プランで使わせてもらっていて、
はい、
これはやばいんですよ。もう、
そうですね。噂だけ聞いて、うん、どういう感じなんだろうという。
もう、なんか、自分でコード書かないというか、あ、もうエンジニアがコード書く時代と終わっちゃったんだなっていう実感がある感じ。うん、まあね、我々の仕事って別にコード書くだけじゃないんで、ね、仕様を決めたりとか、そういうドキュメント生成したりとか、そういうコミュニケーションが割と大半占めたりするんで、ちょっと、こう、一概には言えないんですけど、それでも、コード書くことだけ考えたら、生産性2倍じゃ効かないくらい上がってんだろうなとは思いますね。うん、なんだろう。ちょっと、まあ、その具体的な使い方は、まあ、多分いろんなところで説明されてるし、特にあんまり考えずに使えるっていうのがまずいいんで、そこはあまり説明はしないんですけど、とにかくなんかこの、特に6月はすごい、ほぼほぼずっとクラウドコード使ってきたんですけど、なんか、あ、世界が変わったみたいな。
うん、
なんか今までも AI すごいすごいって言ってきたけど、今本当に何かこう、なんならこう人類史におけるものすごい産業革命とか、そんなものを超える転換点が訪れてるなみたいな。
うん
うん、正直私ちょっと怖いですもん。基本楽天的ですけど、基本は私オプティミストだと思うんですけど、でも、これ、じゃあもう子供だ、大人になった時どんな仕事してんのみたいな、ちょっと想像つかない。
うん、
だから結論も、こういう、まあ、クラウドコードだけじゃないですけど、そういうエージェント的な AI を、なんか真面目に使い出すと、コードを書くという仕事が消滅する。
うん。
でも、もちろんレビューはいりますよ。うん。はい、いろいろコンテキスト縛って、うちの自分の会社に合う、コードを、なんだろうな、ちゃんと、なんというか、マナーが揃ったというか、コードは書かせるし、それをさらに AI にもレビューさせて、その上でもやっぱ人がレビューするんですけど、まあ、今はそうしてます。いやー、でも1年後そうしてるかちょっとわかんないですね。
うん。
うん。もう完全に任しちゃってるかも。そうすると、私の仕事は?みたいな。
はい。
思っちゃいますね。いや、ぜひ、ダーマサ君にも、まあ、クラウドコードも、使ってみてほしいなと思います。なんかまあ、カーソルでも GitHub コパイロットでもなんかそういうエージェント的なモードあるはずなんで、まあそれもきっと同じような働きしてくれると思うんですけど、いや正直やばいなという、この2025年7月初めの時点で結構やばいと思っているっていう実感があります。はい、
気になるのはその、まあ、カーソルとクラウドコードで、何でしょうね、どういう使い分けをするんだろうっていう、まあ、使い分けは何なのか。
はい。そこですよね。まあ、プランが違うくらいですかね。なんかコストが違うというか。実を言うと、私ずっとインテリジェのジェットブレインズの ID 使ってきたんで、
なんか自分もそうです、
ね、そう、だから VS コードがどうしても手に馴染まなくて、
はい、
最初カーソル使ってって言われたんですけど、なんか、はい、しかもなんかこう、キーバインディングもなるべく ジェットブレイン系の ID 寄せようとしたんですけど、細かいところがちょっと違って、
うん、
で、寄せきれなかった。カーソルに切り替えられなかったんですよ。
はい、なんか自分もそれに直面しそうっていう、キーバインディング
は
特に。
はい。そう。で、もう、あれはもう手が覚えてるから、頭じゃなくて、だから、すごい難しいんですよね。うん、でもそこへ来てクラウドコードはコンソールで、まあターミナルで動くツールだから別にね、ID は ID で何でもいいから、これだみたいな感じで使ってました。
はい。
うん、いや、 検証をこれは早くした方がいいっすよ。
そうですね。なんか今月とか、いつからに、なんだろうか、会社じゃなくて個人的にもうカーソルとプロードコードと、うん、あとはなんか、なんだっけ、キロ
デビ
だっけな、ですね。AWS の AI エージェントかな、あ、Amazon だっけか。
ほうほう。
なんか、たまにその X で、この、キロっていう AI エージェントツールが結構広告で上がってくるんですよ。若干気になってるんですけど、これかな。
キロ、ああ、初め、ごめんなさい、なんかすごいアンテナ低くて今初めて知った。でもそっか、AWS が統合されてるんだ。
うん、みたいです。
ああ、これも、わざわざ他の AI ツール使わなくて AWS 系はこれに任せた方がいいのかな、
うん、
ジェミニと一緒で。
うん、て
気に、あ、ありがとうございます。
AI エージェントツールというか、リタっていうところを、一回なんか個人開発で、そう、しましたみたいですけどね、うん。
そうですね。どこまでやってくれるんだろう。
っていうのを
聞
い
て。ありがとうございます。おお。ちょっとこれは。
めっちゃ X の広告で上がってくるんですよ。これなぜか知らないけど。
いっぱい AWS 系のものをフォローしてるから。
そうなのか。
うん、なるほどなぁ。お、ありがとうございます。ちょっとねぇ。たまさくんは、半年後どうなってると思います？
半年後は、そうっすね。いや、これ、多分、まあ、今、話に上がった、まあ、キロであったりとか、そのジェミニだったり、まあ、クロードコードもそうですけれども、多分、
はい、
まあ、もっとその進化してるだろうなと思いつつ、やっぱりその、なんか AI エージェントの強みっていうのはあると思うんですよね。ジェミニであれば、やっぱりその Google 関係に強くて、なので、なんかただ AI エージェントを使えばいいだけじゃなくて、それぞれのやりたいことに応じて AI、どの AI エージェントに何をさせるかっていうのが、これからのエンジニアの課題なのか。
そうですよね。なるほどね。うん。ちょっとごめんなさい。私、一つの AI にいろいろさせようとしすぎてたと反省しました。今日の話を聞いて。い
まあ自分もなんか、チャット GPT を主に使ってて、そう。やっぱりそこがメインになってるなと思いつつ、でもそれぞれの強みがあるはずだから、まあ、それぞれのなんか、性っていうのか、今後その、より強調されるんだろうなと思いますね。
うん。そうですね。まあ、そうか。まあ、そうですね。半年くらいだと、まあ、そんなな、確かにそのくらいかな。
あとは、なんか今、
うん、
そういえばと思ったのが、スラックマスの AI が導入されて、はい、しかもなんか料金プランが、
あれ
勝手に上がったんですけど。
マジですか？スラックの AI 機能も、まあ、一切使ってないかも。一切使ってませんです、う
ん。自分もそこが使えてなくて、うん、会社で検証しようぜ、みたいな。
ああ。
そこももしかしたらいろいろと使いようあるかもしれないっていうので、なんか、こういったその AI の効果検証をする専門のチームって、もっとさ、おいちゃったんですね。
まあ、
思ってますけど。今、各会社で、やっぱり AI 専門のその、なんちゅう、部長であったりっていうのを別で立ち上げてるのはよく聞くので、でも、そうしないと無理なんだろうなってのはあります、ね。なんか、その開発の片手間でやるようなことではないというか、こういう。
うん、なるほどな。確かに、ああ、スラック AI エージェント、エージェントフォースなのか、うん。そうですね。ほんとね、今日の話を聞いても思いましたけど、そもそも自分のスコープに、人間一人だと限界があるんで、入ってこないんで、そうですね。千人の、なんかいても、会社の規模が許せば、いていいのかも。
そうですね。まあ、エンジニアの開発業務もそうですけれども、別にそれ以上というか、職種関係なくて、まあ、デザイナーであったりとか、まあ、デザイナーはデザイナーの、うん、多分 AI エージェントがあると
思うんです
。デザインを作成、はい、フィグマを作成しやすくなるとか、
はい、
まあ、営業であったりとか、まあ、その各職種であったり、各やりたいことをどういうふうに AI で解決するかっていうところの、なんか、専門的なチームを持たせた方が、会社全体的に良くなるなっていう、
はい。そうですね。そうですよね。うん。まあ、そうですね。まあ、ここ、 まあ、すごい AI は発展してるけど、やはり経済活動の主体が、つまり会社を通して、会社を通して社会に貢献するとか、利益を出すとか、売り上げを上げるとかの主体は、まあ、人間である時代はまだ当分続くだろうから、そういう意味ではやっぱみんなの、エンジニアだけじゃなくて、みんなの生産性が AI を通じて改善されると、まあ、会社もハッピーと。はい。だいたいいつも30分くらいをめどに収録してるんですけど、なんかあっという間にいっちゃいましたね。
ちょっとなんか話が尽きなさそうなので、
じゃあ、うん、そうですね。
ここら辺で一旦かけます。
一旦ここで切りましょう。
はい。
はい、じゃあ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。